和光社経だより2024年12月号です。表紙の説明です。11月24日日曜日、第40回幸せフェスティバル福祉ふれあい祭り NPO 法人和光ボランティア協会共催を開催し、およそ2000人が来場しました。屋外でのステージ催しや模擬店飲食コーナー、ふわふわ遊具コーナー、屋内では展示や体験ブース、体験スタンプラリーなどを通して福祉に触れ、ボランティアの輪を広げる機会となりました。長い竿を持つ幼児が魚釣りをしている写真や、嬉しそうに大きな綿菓子を受け取っている女の子、笑顔でハイハイ競争に参加する赤ちゃんなど、4枚の写真が表紙を飾っています。今月の主な内容です。令和6年度福祉作文入選者決定、福祉作文対象作品紹介小学生の部、町発見和光福祉ニュース、引きこもり支援のご案内、各種お知らせ、歳末助け合い運動。なお、各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせいたします。令和6年度福祉作文入選者決定。身近な福祉活動をテーマにした作文を募集したところ、小学生、中学生、高校生及び一般市民より合わせて228点の応募をいただきました。慎重な審査の結果、次の方々が入選され、12月7日土曜日に開催する障害者週間共に考える市民の集いの席上で、次の方々が表彰されます。当日は各部対象、特選、入選者のみの表彰です。敬称は略します。小学生の部、対象、北村空、高尾小5年。特選、亀井颯、尾崎小6年。入選、杉谷美玲、和光小3年。高松美咲、城西小6年。佳作、西山誉、和光小3年。小林蓮斗、城西小3年。島田真央、塩屋小6年。山田博樹、和光西小6年。葛島くるみ、尾崎小6年。和田光雅、三崎小5年。岩本空、佐古志小4年。森田雅、高尾小5年。遠藤茜、宇根小5年。松本海里、原小6年。中学生の部、対象、柴原幸、和光西中1年。特選、小賀愛子、和光東中3年。入選、平岡夢、和光西中3年。中野宗介、和光東中3年。佳作、古林レア、和光中3年。赤松レナ、和光西中1年。足立芽衣、和光東中3年。岡部陸、佐古志中1年。桑原葵、宇根中2年。高校生以上の部、対象、 影山エイタ、阿高校一年。特選、山田沢、阿高校二年。入選、大園加賀、阿高校一年。明石春夫、一般。佳作、川崎愛沙、阿高校二年。以上の皆さんです。ご応募いただいた皆様には深く感謝申し上げます。入賞作品については、福祉作文集にまとめ、市内の学校や福祉施設、医療機関へお届けするほか、福祉会館でも配布し、広く福祉活動の場で活用させていただきます。小学生の部対象作品を、次に掲載しています。他の部対象作品は翌月以降に掲載します。そちらもぜひご覧ください。対象作品紹介。小学生の部。対象、知ること。高尾小学校5年、北村空。僕のお兄ちゃんは、阿高特別支援学校に通っています。だから、参観日や運動会や学習発表会の時には、僕も家族と一緒に見に行きます。阿高特別支援学校の様子と、僕の通っている高尾小学校の様子は少し違います。阿高特別支援学校の授業では、先生も子供も、みんなの前に出て話すときは手話をしながら話しています。僕のお兄ちゃんも手話ができます。どうして手話を使って話すかというと、耳の聞こえない子やおしゃべりが苦手な子がいるからです。僕は学校の障害者体験学習で3年生の時に手話の勉強をしました。でももう忘れてしまっています。だから、耳の聞こえない方と話すことが難しいです。僕のお兄ちゃんのお友達に耳の聞こえない子がいます。お兄ちゃんはその子と話をしたり、一緒に楽しく遊ぶことができます。でも、僕はできません。いろいろな障害でおしゃべりが苦手なお友達とは、お兄ちゃんは手話やボディーランゲージでおしゃべりしています。でも、僕はできません。お兄ちゃんは、どんなお友達とでも、コミュニケーションが取れてすごいなと思うし、羨ましいです。僕も、どんな障害を持った人とでも、楽しくコミュニケーションを取れるようになりたいです。障害を持った方と関わることは、初めはとてもドキドキします。それはどうしてかと考えると、その人の障害のことを全く知らなくて、関わり方や方法がわからないからだと考えました。実際に支援学校でお友達が僕に声をかけてきてくれても、どう関わったらよいのかわからなくて困ってしまう時があります。何も言うことができず、無視をしてしまって申し訳ないという気持ちになります。そんな時、お兄ちゃんは僕に、その子が何を言っているのか教えてくれるし、わからなかったら、もう一回言って、と聞き直しています。それができるのは、毎日学校で一緒に生活していて、その子のことをよく知っているからだと思いました。いろんな障害を持っている方と、たくさんコミュニケーションをとるには、その人たちのことをよく知るということが一番大切だと感じました。お兄ちゃんと僕はずっと一緒に生活しているので、僕はお兄ちゃんのことをよく知っています。だから、お兄ちゃんと関わるときに困ることはないし、特別だと思ったこともありません。でも、お兄ちゃんのことをよく知らない近所の友達が、掛け算してみ?とか、割り算してみと意地悪を言ってきたり、公園に一緒に行くと、お前は病院に行っとけやと言ってきたりします。 僕はとても腹が立って、何言っとん、意味わからん、と思います。でも、それはやっぱりその言ってくる子がお兄ちゃんのことをよく知らないからなのだと考えました。知らないからどんな言葉をかけてどうやって一緒に遊んだらよいのかわからないのだと思いました。障害を持っている人も持っていない人もお互いのことをよく知っていくことでどんな人がどんな人とも楽しく気持ちよく関わっていける社会を作ることができそうだなと思いました。だから僕はこれからは学校での障害者体験学習をもっと真剣に取り組んでいったり、機会があれば障害を持った方とどんどん積極的に関わり、たくさんのことを知っていきたいです。町発見、阿光福祉ニュース。思い出と体験がお土産。10月29日火曜日、在宅重度心身障害者心身障害児激励事業で淡路島へ出かけました。渦潮クルーズやお香作り体験に参加し、お土産と思い出をたくさん持って帰りました。写真は車椅子の参加者と寄り添う女性が海を見ています。音楽でボランティア。11月2日土曜日、音楽ボランティア養成講座を開催し、講師指導のもと、ウクレレ、カリンバなどを使用した体操やゲームを体験しました。音楽レクリエーションは脳のトレーニングとして、認知症予防になります。写真はギターを持つ講師と受講者、スクリーンには大きく歌詞が写っています。誰でも楽しめる交流の場を。11月3日日曜日、高尾地区ふるさと祭りにてモルック体験ブースを設置しました。これは地区懇談会で出た意見をもとに、社協がお手伝いしたものです。今後、地域での開催に向け、住民の方と一緒に進めていきます。モルックは、地面に立てて並べられた複数の木のピンをめがけて、モルックという木の棒を投げて獲得した点数を競うスポーツで、写真は参加者がモルックを投げています。みんなでおじゃビンゴ。11月9日土曜日、サコシを元気にする会主催でおじゃビンゴ大会が開催され、おじゃみ、お手玉をビンゴのマスに投げ、枠内に入った点数を競いました。時には真剣、時にはワイワイ、楽しいひとときを過ごしました。写真は小学生の女の子がおじゃみを投げているところが写っています。よく狙ってナイスショット。11月9日土曜日、第29回福祉ふれあいグラウンドゴルフ大会が開催されました。参加者は、障害の有無にかかわらず、お互いに協力、応援し合い、秋晴れのもと、爽やかな汗を流しました。写真は、男性が車椅子を離れて立ち、クラブでボールを打っているところです。笑顔あふれる卓球大会。11月16日土曜日、阿光卓球クラブ主催第1回阿光ふれあい卓球大会が開催され、卓球初心者や小さい子どもも参加し、試合や紙コップ的当てなどのゲームを通じて楽しく交流しました。写真は卓球台の端に紙コップが並べられ、ラケットを構えた女の子がボールを打とうとしているところです。みんなで語る地球の未来。11月18日月曜日、宇根中学校で懇談会が開催され、生徒と地区住民が自分の住んでいる自治会について率直な思いを話し合いました。 今後の地域活動への気づきやアイデアも出され、有意義な時間でした。写真はホワイトボードを広く囲むように座る参加者が話し合いをしているところです。以上、阿光福祉ニュースでした。兵庫県知事表彰。後藤和子さん、おさき。社会福祉協議会の役員として長年にわたり勤続し、社会福祉活動の向上と充実に顕著な功績を挙げられました。勝田三好さん、城西。山田和子さん、塩屋。共同募金委員会の委員として長年にわたり勤続し、共同募金運動の向上と充実に顕著な功績を挙げられました。受賞おめでとうございます。レクリエーションボランティア養成講座。ペーパークラフト体験ができます。集中力の向上や認知症予防など様々な効果があり、楽しく学ぶことができます。日時、令和7年1月21日火曜日、午前10時から11時30分。場所、総合福祉会館3階集会室。定員20名、市民優先。講師、兵庫県レクリエーション協会。参加費、無料。準備物、ハサミ、ノリ。申し込み締め切り、1月14日火曜日。ペーパークラフトは、紙を素材として立体物を作成する立体模型です。阿光市における引きこもり支援のご案内。引きこもりとは、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流がほとんどなく、社会的に孤立し、孤独を感じている人や、さまざまな生きづらさを抱えている状態を言います。必ずしも全く家から出られない方ばかりではなく、買い物は行くことができる方など、実態は様々です。阿光市引きこもり対策推進事業。行政と社協で共同し、事業を推進しています。その内容は、相談支援、居場所づくり、啓発活動の3つの柱があり、相談窓口の設置や、当事者の居場所づくり、市民の理解促進のための啓発活動に分かれ、生きがいを見つける居場所を自ら選べるようお手伝いしています。あなたの気持ちを応援。社会福祉課相談窓口エール。阿光市では、引きこもりの相談以外にも、生活費に困っている、仕事が長続きしない、などの様々な困りごとについてお話を聞き、適切な支援につながるお手伝いをする窓口を設置しています。そこでは、生活困窮者のうち、就労に向けた準備が整っていない方を対象に、自立に向けた訓練をしています。相談窓口エールの連絡先は、生活困窮者自立相談、引きこもり含む生活全般、電話079143-6986、または、障害者機関相談支援センター、電話079143-6837。メールは共通で、hogo@city.ako.lg.jp です。自分らしく過ごせる居場所、みんなの家。みんなの家は、外出しづらい、社会と関わることに不安があるなどの状態の方、またはその家族が ほっと一息ついたり、自分の家のように自由に過ごすことができる地域の居場所です。毎月第4木曜には家族の集い、不定期でカフェや女子会などを企画し、利用者同士が交流する機会を設けています。毎月通信を発行し、写経、SNS にて発信しているのでぜひご覧ください。日時、毎週月曜日から金曜日、ただし祝日年末年始を除きます。午後1時から4時、場所、赤穂市塩屋656-17、旧塩屋郵便局近く。予約は不要、出入り自由、見学随時可能です。料理や小物作り、野菜作りなど、やってみたいことのお手伝いをします。ゆっくりできる離れもありますよ。介護保険について考えよう。ヘルパー編。訪問介護、ホームヘルプとは、利用者のできないことを手伝い、その人が自分らしい生活を送れるよう、できることを増やしていく支援です。デイサービスへ行く準備に困っている方のサービス例。デイサービスはデイと省略します。身体介護。1. 訪問時の検温を行い、着替えや排泄などできないことの介助を行います。車椅子の場合は、異常・移動介助を行います。2. 自宅内の戸締まり、消灯、デイの準備物などの確認を行います。本人が荷物の準備ができない場合、ヘルパーがすることもできます。3. デイ職員へ様子を伝え、必要時は玄関の鍵を閉めます。状況、状態により以上のことに加えて、モーニングケア、起き上がり介助、朝食準備、肺加前、口腔ケアなども可能です。円滑にデイへ出かけるようヘルパーがお手伝いします。引きこもり家族の集い。日時、12月26日、木曜日、午後1時から4時。場所、みんなの家、赤穂市塩屋656-17。対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費、無料。申し込み不要。時間内出入り自由です。心配事相談所のご案内。市民の皆様の日常生活のあらゆる不安や悩み事の相談に応じます。一般相談、弁護士相談、心の相談についてどれを選べばよいかわからないというときは、担当者よりご案内させていただきます。一般相談、12月25日水曜日と、1月8日水曜日午後1時30分から4時。弁護士相談、12月18日水曜日、前日までの予約がいります。カウンセラーによる心の相談、12月25日水曜日と1月8日水曜日、これも前日までの予約がいります。弁護士相談と心の相談は午後1時から5時、相談は無料です。ちょっといい話。娘と孫たちが遊びに来ていたその日、小学校1年生の孫の歯が抜けました。机の上に置いていたのに、帰るときに見てみるとなくなっています。ソファーの下、敷物の下、みんなで大捜索。孫が泣き出すまで3秒前。その時、そうだ、さっきクッキー食べた後、掃除機をかけたよ、と。我が家の掃除機を調べたら、 埃の中から埃だらけの小さな白い歯を発見し、一安心しました。歯が抜けると屋根に投げていたのは昔の話で、今は大事に取っておくのだそうです。かすみ草。ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。12月1日から20日は、歳末助け合い運動、つながり、支え合うみんなの地域づくり。歳末助け合い運動は、地域住民やボランティア、まちづくり連絡推進協議会などの関係機関、団体の協力のもと、誰もが地域で安心して暮らし、温かい気持ちで新年を迎えられるよう、住民の参加や理解をいただきながら、福祉活動を重点的に展開するものです。今年も皆様のご協力をお願いいたします。三世代交流事業。高齢者と子ども、親など三世代が交流する事業を支援します。三世代交流餅つき大会。餅つき大会などを実施し、お餅などを持って対象者世帯を訪問します。歳末助け合い運動で寄せられた募金は、以上の事業のほか、友愛訪問、要保護、準要保護世帯児童生徒、お年玉、養護老人ホーム、児童福祉施設、障害者福祉施設、市内の入所者助け合い金、阿光聖火園、桜子ども学園、教材費、生活困窮者支援、ひとり親家庭ランドセル購入助成、ひとり親家庭中学入学時学生服など購入助成などの事業へ配分されます。令和6年度は750万円を目標にしています。ご意見問い合わせは社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地、電話 079142-1397、 ファックス 079145-2444、 E メール ako-shakyo.jp 赤穂市社協と検索してホームページ公式 SNS もご覧ください。編集後期。先日一家全員が体調の悪い時がありました。体調が悪いと言っても、娘はいつも通り歌って踊って元気いっぱい。ふと、誰かが体調悪い時は家族がワンチームにならないと、と話をしました。娘は、ワンチーム違うで、猫チームやで、と返してきて妻とずっこけました。幼稚園では猫チームだそうで、間違ってはないなと。そんな娘は、今月17日で5歳、お誕生日おめでとう。これで赤穂写経だより2024年12月号を終わります。